無限の無限の輝きがいっぱいいてね、入れ子構造の輝きをいつも捉えて、それが全方向に無限に、特に所天地に無限に連なってっていうふうに、常に絶対に中心からあたりあたりに循環して現れて、絶対に戻っている姿で捉えると、一番大きく神様の輝きを捉えやすい。つかまんで済むようになる。つかんだ途端に末端の小さい自分になっていくからね。だから常に大きく眺めて循環させるだけ。それも奥へ入っていって大きく受け取ろうというと古いものをつかまなくなるのね。神様のプレゼントだからもらったらつかまないとっていうんじゃないの。古いのはいらんっていうより今あるのもいらんって言うて奥へ入ってくるかいかもしれん。もっとたくさんって言うてもっと大きいのっていうふうにね、与えてもらったものも受け取らずに奥へ入った方がいいかもしれんぐらいよね。そのぐらいの眺め方、受け方がいいの。受けたって言うと掴んでしまうもんね。受けずにもっといいの、もっといいのという方がいいかもしれない。そしたら眺めていられるかもしれない。本当の神様のプレゼントの循環ってどのぐらいすごいもん。なんぼ上手に受け取ったりと受け方が下手よ。小さいね。思いたまらなくなったら色眼鏡外れるから、本当の怒りだけになる。天の岩戸が開いたら一番下まで光の柱降りるから、大きい光の渦巻きになって降りてるの。大きいまま降りる。天照大神様と同じぐらいの大きい光が降りる。一番大きい光がザッと降りるのよ。だから思いの世界のどこからでも太陽の光を感じるような感じで、選んだらすぐサッと横に抜けられる。下から上まで抜けるのは大変なの。でもすぐ横にあったらスッと入れる。だから地獄のどん底まで太陽が降りてる感じになってる。天の岩と開いたっていうんでね。だから地獄のどん底の人でも言葉を変えたら太陽を感じるように天照大神様に感じて、横にスッと入って引っ張り上げてもらえるようになってる。一番末端の天照大神様が光を下ろして。
最後の一個の天照大神様。
そうそうそうそう。そこで十分じゃね。絶対の中心に近いのはもっと大きい。そんなん末端にまで出てこれない。その光の柱降りてるということと降りてない状態とは違うの。神様の特性がそうでしょ。いろんな特性いっぱいあるでしょ。それ全部組み合わさってんのよ。螺旋状に光が放射されて全部組み合わさるからダイヤモンドの輝くぐらい違うよ。ダイヤモンドいろんなカットの面があってそれで全輝くでしょ。そんな数の特性じゃないからね。もっとすごい特性が螺旋状に組み合わさるとその輝くだけでものすごい輝き。光源の方が具体的な、もっとね末端の光になるほど単純化されて
それを感じていくの。五感を超えて、
そう、誠の神様っていうのは無限の無限の天照大神様がいっぱいという意味で、一個の天照大神様の小さいよね。入れ子構造の大きい天照大神様を誠の神様って言える。ただ天照大神様だけっていうとまだ小さいよね。絶対に中心が入ってないし、本当の誠の神様は絶対に中心から全部だから、だから誠の神様の一番最高の表現の姿が天照大神様の世界になっている。無限の無限の天照大神様いっぱいという世界がね、誠の神様の表現の世界がね、一個の天照大神様光の世界はもう一つ打ちこぼれの光の世界神様の世界入門する、感謝世界入門する条件は最初に見ざる聞かざる言わざるでマイナス一切相手にしないことよ。プラスだけってなったら感謝世界入門する。絶対感謝の世界への入門はもう一つ厳しいよね。無限の無限のプラスの言葉だけを使わないとだよ。それが条件だ。そこで入門して本当の神様に弟子入りしないとだよね。弟子入りの条件は自分の全てを神様に捧げて恩返しの絶対方針で生きること。これだと弟子入りにならないとね。だから自分の命だけだからね、全てよ。 自分のすべてを神様に捧げ尽くしてお返ししないとダメよね。古いの消してもらえないから新しいの受け取れない、ね、古いのを捧げ尽くして消してもらうために恩返しの絶対方針に切る。古いのを消してもらって初めて新しいものを受け取れる。
じゃあ感謝の世界に行っても古いのって言ってたとするんですか。
古いの無本位だけ古いの常に受けたものをお返しするのよ。それが本当の神様の弟子入り。思いの世界の入門や弟子入りと全然違うでしょ。
その頃になってたらもう無限分の1秒の受け流してとかってやってるんでしょ。やってるのに古いって言ってて、
だからもう全部ひっくるめてお返しし続ける新しいものを受けるために古いものを全部絶対中心に送り返す。送り返す働きで大事だよね。人の体の血液の流れがそうじゃない。心臓のポンプの力で全部動いてるんじゃないの。受けたのを送り返してる細胞一個一個の働きがあるの。で心臓に負担全然かかってないの。細胞が読んで引き寄せて血液を受けて今度はそれを返して送り返してるから、あんな心臓で毛細血管全部循環させない。だから受けて恩返しで与え尽くしてっていう姿を取ってるからね。でそれが細胞がそんな働きせんかったら、ものすごい鋼鉄の心臓を作ってね、ものすごい圧力を加えても末端の毛細血管血液通すわけにいかんのよ。一個一個細胞が感謝に生きてるのよ。感謝と恩返しに生きてくれてるのよね。本当の理想の働きしてくれてる。それで健康でいられるの。何でも言葉通りになるって信じきれる人、これはいつも言葉通りになってるのよね、体験として。だからよくわかるよね。だからいつも言葉通りになるっていう言葉を連発して使ってる人ほど言葉通りになっていくね。何でも言葉通りに実現する、それもすぐに。これプラスの言葉使ってるのよね。反対にね、言葉通りにならないって言ってる人があるよね。ならないというのはマイナスよね。マイナスのことは連発してるとその人は言葉通りにならないのよ。でも言葉通りにならないって言ってるけどね、それも言葉通りになっているよね。言葉通りにならないっていう結果が言葉通りに出ているよね。思い通りになるっていう人は思い通りになるし、思い通りにならないっていう人は思い通りにならない、ならないのが思い通りになるよね。でこれ気づく人と気づかない人の違い。プラスの言葉使ってる人は気づくの。でマイナスに言葉使ってると気づかなくなる。これどこに違いがあるかよね。プラスの言葉は神様に波が合うのよ。神様はプラスだから波があって、神様が気づきを与えてくる。あ、全てが言葉通りになるよっていう気づきを与えてくれるのよ、神様の方が。ところがマイナスの言葉は神様と波が合わないよね。だから気づきを与えてもらえないから、つまり立っても思い通りになって言葉通りになっているのに気づかない。気づかないから平気でマイナス言葉を連発するのね。でますます気づかなくなる。でも法則だからね、言葉通りに全てはなるというのはね、宇宙の絶対の法則よね。例外はないね。誰一人例外はない、何一つ例外はないよね。必ず言葉通りになってるし、なっていくし、なるのよね。決断を下したのが自分っていうのが最後の審判になるのよね。他人が、神様がしたんではあかん。最後の決定が自分でないとダメよね。だから自分がどういうものになりたいか、またどういう世界に住みたいかっていう、これ自分の重視で決定するのが大事なのよ。神様がここへ行きなさいって言われていくんではまた他へ行ってしまうわね。神様の世界はね、神様と一体感が深いからみんな自分に感じる。だから秩序整然としてても別に縛られてないの、自由なのよね。もともとが絶対感謝の本当の世界が、本当に自分の自由を完全に捧げ尽くして絶対奉仕に生きるのよね。ところは縛られてない全然ね。自分の自由意志でしてるから、それで周りの全てが同じようにしてくれるから、絶対奉仕に生きてる人が一番 自由で幸せな。だから一切の縛りがないのよ。これが自分の本当の生き方っていう感じでね。だから逆にわがままな自由ってね、自分勝手な自由っていうのは、逆にみんなも同じようにしたら自分の自由奪われてしまうよね。正反対なのね。そこがちょっと違うわね、この思いの世界と本当の感謝の世界というのがね。だから絶対奉仕っていうのが秩序を整然としてるよね。役割をきちっと果たしてくれる。その中でみんなが幸せを与えてもらえるのね。ただ縛られたら嫌よね。だから神様はもう自由を縛るのが一番嫌いなの。だから絶対奉仕もしなさいって言わない。せんでいいよせんでいいよっていうの。でも自分からさせていただけない言うてね、頼み込んで頼み込んで絶対奉仕に行く。神様はみんなをね、自由にしなさいよってね、あれしなさいこれしなさい絶対言ってこないね。何もせんでいいよいいよって言うね。それでみんな体験するんじゃない。自分が好き勝手なことしたら同じような波があったらみんなも同じようにしてくれるじゃない。だから自分と同じようにしてくれるから自由がなくなるのがよくわかるよね。最後はやっぱり神様の世界が一番いいと思うじゃない。だから一番最後にね、神様の真似をしておいでっていう。だから一瞬一瞬自分の自由意志で全て選ばないとダメでしょ。惰性に流れたらハマっちゃうよ。一瞬一瞬自分の自由意志をしっかりと発揮したらそこは縛りがないよね。神様の宇宙を創造する働きって自在応変の働きですね。縛られてるの、完全に縛り切られてるよね。縛り切られた中で大きく変化させる。次から次へとね。完璧な表現っていうのは完全な縛りよ。それをどんどん素晴らしい表現に変化させるのが自在応変の力って。
神様は何に縛られてるん
ですか？最高表現。ものすごい縛りを持ってくる先にね、同じものを2つと作らないって、同じものは何もないって言ったらものすごい縛りじゃない。同じものばっかりだったら楽じゃない。二度と同じことを繰り返さないって言ったら、追加追加と新しいものを作らないとダメじゃない。これが神様の創造の鉄則よね。だから最高の縛りを中に自分を置いてるじゃない。これで縛られてないの。だから最高の高度な自由よ。だから神様はいつも24時間勤務って言うじゃない。文句言わない。疲れるんじゃないかって言うんやけど違うね。疲れないっていうね、喜びがいっぱいで元気になる。働くほど元気になる。これは神様の世界の働きの姿やね。だから神様に任せたらそういうふうになるのね。だから神様の中へ飛び込む、神様の世界へ飛び込んだらみんなそうよね。全て 100% 神様のおかげですになるよね。神様全部してくれるの。人はそれを受けてお任せして自由に動かしてもらうだけになる。神様の働きの凄さがわかる。命を捧げますっていう言葉をたくさん積み重ねたらそういう信念に心になるよね。一回でも多くこの命捧げます言ってたら選択しやすくなる。命捧げやすくなる。一瞬一瞬新たに神様から全てを受け直すのが本当の感謝よね。そういう感謝だったら新たなる無限無限の感謝が無限にいっぱい消えない。でもありがとうございますって言うと神様の名前だから全ての全てになるから大きい意味で唱えないとダメよね。神様の働き全徳全部の中に収めてるような感覚ですね。束ねることも同時に飛び込むことやけど、よく束ねないと入れないやろ。
小さい自分が入るんじゃなくて束ねて入る。
束ねて入るんだ。大きくなっていく。小さいままで入ってもあかんじゃない。小さいままになる。神様の世界全部愛の一体感でつながってるでしょ。 切れないのよね。どこからどこが一個って切れないの。全部入り組んでるから切り離せないの。無限大のマテラトみたいに全部入り組んでったらね、どこでこう切り分けるかできないですね。だから自分と他人って分けられない。神様の世界はね、だからみんな一つの神様の姿になってしまう。だから全部自分にならない。だからだから小さい自分が今あってもね、周りの全部小さいものがあって全部自分ってまとめないと。か思いの世界は切り分けできるね。思いの世界は大きいものが小さくなって、それバラバラになってっていうね、切り離された状態であるから別個に見えるの。でも神様の感情の世界はそうはいかんのよね。全部が一体化してるっていうぐらいじゃないのよね。もう本当に一つになってしまってるから切り分けなんか絶対不可能。受けたもんが自分、受けたもんが神様、全部自分。それでないと神様の受け直しなんかできない。新たに新たに神様が出てくるのを受けるんでもそうよね。一つの神様でないとそれできない。全部一つになってないと入れ子構造が螺旋で動いてるじゃん。入れ子構造って止めてみてるだけろ。一瞬止めてるのよね。それが螺旋で流れるように動いてるじゃん。それも無限のスピードでっていうぐらい。だから止めてバラバラに見れないの。いつも流れてるから全体一つに見るしかないの。だから神様だけっていう世界になる。それでありがとうございますだけになる。全部一つに見るからありがとうございますだけでいい。絞り込みもそれだけになっていくのが当たり前な。だから早く思いの世界を卒業しないと。だ思いの感覚を消してもらう。思いの世界はプラスとマイナスを分けてるけど、分け方もつまらん。小さいプラスとマイナスを分けてるね。神様の世界から見たら横一線全部マイナスになる。この世だけ見てたらみんなマイナスの世界になる。縦に一本入らないとプラスにならない。それは絶対の中心から全ての次元全部一つに見ないとプラスって言わない。横広がりだけで分かんない。縦横無尽に全てを受け取らないとだ。横に無限に縦に無限にってね、全部を捉えてプラスって。だから神様の全体像を捉えてプラス、部分取られたらマイナス。だから神様の世界はプラスだけっていうのはそういう意味でな。縦横無尽に全部捉えてるからプラスしかないっていう世界。深い。だからそういういろんな言葉を加えていかないと深くならない。プラスのことはね、ちょっと変えるだけでな、また中身が変わるじゃない。本当の深い意味、奥伝っていうのはね、神様から直接受ける。みんなそれで神様の弟子入りが必要になる。大事になってくる。奥伝って奥から伝えてもらうという意味よね。伝授してもらうという意味だから深い意味よね。入門したからこれで終わりなんてないよ。神様の世界の入門はいつも新たに新たに入門して新たに弟子入りしないと。過去を掴んだ途端に思いの世界へ転落する。だからいつも新たに真剣勝負。過去にこんだけね教えを受けてこんだけね勉強したって言ってたらもう間違いでね。常に新たにっていうないね気持ちでないと弟子でなくなるもん。本物になったスカッとする。まず神様の世界が初伝中伝奥伝ね、もう一つ奥の非奥義ってあるのよ。初伝が感謝の世界ね。中伝が絶対感謝の世界。奥伝が絶対不動の感謝の世界。不動になるのが絶対の中心や。これ弟子入りしないと順番受けられない。だからまず神様の世界に入門して弟子入りしないとだよ。だから感謝の前に祈って自分の全てを神様に捧げて絶対放置生きようとするのがね、これが一番必要なの。これ外したらみんなまだ弟子入りしてない。神様って固定してないから次から次へと新しい姿で出てきてくれる。それもものすごいスピードで変化してるから 今掴んだって思って見るでしょ。次見たんはほんの一部しか見てないよね。次見るまでにものすごい変化で移り変わってるよね。だから1秒で新たに見直したとしたらね、この1秒の間に無限の変化があるのもすでに。だから全部受け取ってないよね。無限分の1だけ一瞬一瞬受け取ってるのよね。そのぐらい神様のプレゼントものすごいよね。だから何ぼ神様が受けても受けてもまだまだ受け方が下手なのよね。だからそのぐらいのプレゼント与えてもらっているのに自分で何かしようとするのはおかしいよね。自分で生きなきゃいけないなんて思ってたら大バカよね。本当に生かされてるだけなのに、最高のプレゼント与え続けられてるだけなのに、自分が何かしないと生きられないなんてマイナスのことは使いすぎてるわね。大気圏通して見てる太陽は本物やないよね。地球の大気圏入って乱反射を起こした偽の太陽じゃない。だから今日の世界でいう神様、アマテラソミカニ様って偽のアマテラソミカニだよね。本物はもっと奥に控えてるじゃない。地球から遥か彼方に控えてるっていうような感じでね。だから本物の神様と偽の神様っていうのは大きい違いがあるね。本物の太陽は無限のスピードで動いているような感じよ、本当はね。でも地球に入ってきて大気圏で乱反射を起こして偽の光体の太陽ができた時は固定してるじゃない。ゆっくり回ってるだけじゃない。スピードが遅くなって見てるのね。本当は星ってみんな動いてるでしょ、ものすごいスピードで。でも神様の世界もっと動いてるよ。全部猛スピードで動いてる。絶対の中心からは絶対心持ってるスピードでも無限のスピードよ。そうでないと次が次で現れたもん収容しきれんね。ジャバヤジャバヤって落ちたじゃん。今までの思いの世界の星は全部方便やから、神様を小さく落としてみる見方しかないので、本当の神様の世界をみんなもっともっと勉強しないとダメよね。本当の神様の世界はこうなんだっていう勉強をしっかりとしていかないとね。それは誰かから教えを説いてもらうんじゃないの。自分が本当の世界へ入門する、入門するって戻ることよね。新たに新たに受け直せる感謝の心に戻ることよ。それは本当の神様の世界に入門することよ。思いの世界が今日の世界からもう一回真実の世界に入門するのがそうだよね。新たに受け直せる自分に戻ることね。それでそれを深くしていけば奥へ奥へ入っていけるね、戻っていけるから本当の世界を見通せる自分になっていく。だから心の安らぎでも、本当の安らぎって悟りの境地っていうのは不動心とも言うわね。不動心っていうのは動かないっていう境地じゃないのよね。静かな静止した境地じゃない。全ての動きを全ての変化を見切る、見極める心をね、無限の変化を無限の動きを全部見通せる心よ。これが不動心。それでいつも安らかになってるというのが本当の不動の安らぎっていうのね。この心は本当悟りの心になるね。だから無限のスピードで動いてて心が平和でないとダメよね。じっとしてて心が落ち着いてるっていうのは偽物の方になるね。全ての動きを変化を本当見通せないとね。これも歴史構造的にっていうと、今の時間だけ見てたらダメよね。過去現在未来全部見通して一瞬に収めるぐらいの見方ね。小さいもんから大きいもんまで全部一つに一瞬に見るような見方や、こういうエレコ行動を捉える見方が出てこないとダメよね。これは思いの心では絶対できないから、感謝の心を引っ張り出さないとダメ。これは奥から出てくる神様から与えてもらう感謝の心よね。で、新たな心がその感謝の心ね、全てを見極められる不動の感謝の心よね。だから新たになって受け直した心が本当の自分の心や。これが神様の働きの全部を見通せる心や。神様の働き全部感じたら本当のありがとうございますの心になる。奥が深い、ね、思いの世界、今日の世界では共産主義者が神様なんかいないっていうの、いないよ ね。神様っていうのはみんな人間が作ったもんや。これはそうよ。今日の世界はそうよ、ね。今日の世界の神様は偽物や、みんな。人間のでっち上げた神様で教えであり、本物じゃないわ、そんなの。 でも本当の神様はいているのよ、ちゃんとね。今日の世界から抜けてたら、思いの色眼鏡を消し切ったら、本物の神様だけがある。本物の神様は教えなんか解かない、必要ない。教えなんか解かんでもいい。プレゼント与え続けるだけやぞ。命を与え続けるだけ、生かすだけね。幸せにするだけね。教えを解いて縛る必要も何もない。直接必要なものを与え尽くすだけだから。神様の心をみんなの心にすっと与えるだけだったら別に心を変える必要もないでしょ。神様の心は自分の心になったらもうそのまま幸せな心よね。全て神様の方から必要なものをさっと与えてくれるから、教えも何も挟む必要ないのよね。ただそこまで行くまでに祈り言葉を唱えて波を合わす練習はちょっとは必要だけど、それがもうできたら祈り言葉も必要ないよね。受け続けるだけになる。だから祈り言葉唱えないとっていうのは初歩の生き方なんだね。あとは神様を眺めるだけ、受けるだけ。本物のありがとうございますがそうよね。入れ子構造の神様の働く全てを一瞬に感じ取るのが本当のありがとうございます。
祈り言葉なしに受けるっていうのはどんな感じなんでしょう。
言葉では言えない。言葉で説明してもね、説明にならないよね。以心伝心で直接伝授してもらうね。神様の心をそのまま受けたら全部わかる心よね。それでないとわからんのよね、本物にはならない。じゃ神様の目的は何かよね。神様は愛を生きているだけだから、与え尽くすばっかしが目的よね。与えて与えて与えて与えてっていうね、与え尽くすばっかしよね。愛するばっかしの働きが神様の本当の目的よね。それで全部循環してるね。循環っていうのが大事よね。血液の流れでも循環しなかったらみんな死んでしまうよね。どっかで止めたらダメよね、もうね。どっかで飛び出してしまったらまた血液なくなってしまうでしょ。それもダメよね。だから常に循環よね。絶対の中心から現れて絶対主に戻っていくっていう、この循環が入れ子構造的に大きくも小さくも全部あるのよね。だからその循環さえしっかりと捉えて、ありがとうございますって受け取るのね。そしたら本当は神様の姿しかないよね。神様だけがあるのよね。だから思いを早く消さないとね。過去を掴むのが思いよね。お祈りが深くなった時は大きい自分になってる。新しい自分ね、いつもね、新しい自分が本当の自分になるね。神様の本当の世界と人の世界との違い、はっきり分かる方がいいのよね、まずね。その神様の世界がどういう世界かっていうのも、もう一つはっきり分かる方が大事なのね。本当の神様の世界は、絶対の中心が無限大の外遥か彼方、限の無限の彼方に中心があって、そこから螺旋状に全てが現れてくるね。その一番最小単位がアマテラス大御神様にね。アマテラス大御神様っていうのは無限大の入れ子構造の仕組みを持っているね。入れ子構造っていうのは螺旋に動かないとできないよね。だから螺旋構造で出てきてるワンセットよね。絶対に中心から一点まで螺旋構造になってるワンセットがアマテラス大御神様になるの。だからこの一点から同心円がずっと無限大に大きく広がる全体をね、螺旋構造ってそうでしょ。大きく上からよ、ずっと大きくなって小さくなってこう渦巻きに出てくるじゃない。その一点からこう全体見たら同心円がザーッと並ぶじゃない。そういう、まあこれ簡単に例えたらよ、本当複雑よ、ものすごいね。だから一点から小さい円からずっと無限大までね、もう一つ大きいんだけど、その全体像がワンセットでアマテラス大御神様っていう姿を取る。で、そのアマテラス大御神様が全方向にある。この一点が全方向に無限にあるでしょ。で、さらに一つのアマテラス大御神様一回でザッと出てくるでしょ。ワンセットがね。次、あと続いてないとダメじゃない。次か次へ続いてないとね。だから奥にも次か次へ続いているのが無限に連なるの。だから新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという祈り言葉ね、最初の無限の無限のっていうのが入れ子構造の姿、ね、 神というのはその無限、その働きをさせている。それが全方向に無限にあって、奥にところてんにずっと連なって無限にね、新しく出てくるっていう姿ね。これで新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていう、この言葉で全体を指し示すのよね。絶対の中心から現れて絶対中心に戻っていく姿、螺旋に現れて循環して帰っていってるね。